第二ペテロの1章の12節をお開きください。この手紙はペテロによって書かれた、彼の最後のメッセージとなります。で、第一の手紙では教会の外側からの攻撃、すなわち迫害があり、その人たちを励ますために書かれました。この手紙では、第二の手紙では教会の内側からの攻撃がありました。すなわち教会の中に偽教師たちが紛れ込んで聖書の教えを曲げて教会の人たちを惑わしました。で、人が騙されるときには決まって正しい知識に欠けているときに騙されていきます。あるいは知識を持っていても油断してしまうと騙されてしまいます。騙されないために何が必要なのか、それはまず正しい知識を持つことです。知らないと判断の基準がありません。正しい知識は聖書です。聖書を通して私たちは正しい知識を身につけることができます。そして目を覚ましていることですね。それでペテロはまず救いについての知識を教えました。私たちが救われたのはキリストを信じる信仰によってでした。神の恵みによるものでした。そして恵みに応答してあらゆる努力をして行動するとき、キリストの性質へと成長させられることを前回のところでは学びました。今日はその続きです。1章の12節のみをまず一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ。はい、ですから、すでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。ですから、すでにこれらのことを知っておりって何を知ってるんでしょうか。これまでペテロが話してきたことですね。彼は救いの恵みについて、そして救いの確信について話しました。救いは私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によってでした。すなわちキリストは義なる方であり、私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ、葬られ、この方は義ですから、罪のない方ですから、神はこの方を死人の中からよみがえらせてくださった。このキリストイエスを信じる信仰によって、あなたは、私は神の前に義とされたわけです。すなわち正しいものとされた、罪のないものとされた、罪から救われたわけですよね。その結果、命と経験に関するすべてのものが与えられました。欲のもたらす滅びを免れました。以前は堕落に向かっていたわけですけれども、そこから私たちは救い出されて、今度は素晴らしい神のご性質に預かるものとされたわけですね。すべては神がしてくださった恵みでした。私たちの行いは何も関係ありました。でしたね。そして恵みに応答してあらゆる努力をする、これが前回のところだったわけですね。すなわち土台はその信仰であり、キリストを信じる信仰、そこに信仰に加えて徳を加え、道徳的に私たちは当然モラルが変わってくるわけです。信じたのに以前と同じような生活をしないわけですよね。キリストを信じたのであれば当然良い行いをするように変えられて、そのための知識が必要でした。で、経験に生きること、そして自制、忍耐、兄弟愛、愛を加える、これらの性質が備わり、ますます豊かになるならば実を結ばないようになるなものになることはありませんでした。しかしこれらの性質を備えていないなら、救われていることを、罪が許されていることを忘れてしまった人でした。信仰生活が安定しません。精神的にもですが、フラフラし始めます。もちろん生活も安定感はないわけですよね。波に揺れ動く船のようなもので、何か地につかないような、そのようなクリスチャン。それは忘れてしまった人たちなんです。ですからそうならないように、救いを確かなものにするように、すでに救われているわけですから、救われたものにふさわしくその確信を持つために、救われたものとしてふさわしい行いをするように、これらのことをするようにペテロは進めたわけです。それによって永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるからでしたね。 これらのことをこの手紙の人たちは知らなかったのか。ペテロはここで、いや、あなた方は知らないのではなく、すでに知っていることですと言っています。で、すでに知っていることだけではなくて、彼らは現に持っている真理に固く立っている人たちでした。すなわち、まだ救われてない人たちではない、聖書を知らない人たちではない。信じたばかりの人たちでもない、すでに福音を知り、イエス・キリストを信じて、神の言葉に固く立って生活している人たちであったわけです。とはいえって言ってますね。そうであるけれども、とはいえペテロは何と言ってますか。私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのですと言ってます。神のしてくださったこと、素晴らしい救いの御業、すでに救われたことを思い起こすように、いつも思い起こすように、忘れないように、そしてただ救われただけではなくして、その恵みに応答してあらゆる努力をして、することを忘れないように、キリストの性質に変えられていくことを忘れないように、なぜ思い起こさせようとしたんでしょうか。私たちはすぐに忘れてしまうからですよね。昨日皆さん夕食何食べました。ちょっと考えちゃいます。一昨日どうでした。もう完全に忘れてしまうけど、学生の頃例えば英語頑張ろうと思って単語を覚えるわけですけど、もう30分もしないうちに半分は忘れてしまう。翌日にはもう完璧に忘れてしまうほど、私たちはもう何でもすぐに忘れてしまいます。神の恵み、救いについてはどうでしょうか。私たちは救われていることを忘れてしまうと、元の生活に戻りやすい、そのような傾向があるんですよね。罪の生活に後戻りしてしまう。救われているはずなのに、いや、救われているわけですよ。でも元に戻ってしまう。そのような弱さを持っています。イスラエルの民がそうでしたね。旧約聖書、私たちの教会では火曜日、水曜日学んでますけれども、このエジプトの民、イスラエルの民がそうだったわけですよね。彼らは400年間もエジプトの奴隷でした。そして神に助けを求めて、神がモーセを立てて彼らをその奴隷から救い出してくださり、約束の地へと導いてくださいました。でも彼らは約束の地を目の前にして、神の言葉に従わずに、否定的な人たちの言葉に従って後戻りしてしまうわけです。でぐるぐる同じところを回って、40年の間に親の代たちは死んで、しかし神は真実な方で、彼らを再び、子供たちが大人になった頃、この約束の地を目の前にして、モーセが120歳で最後のメッセージを語るわけです。約束の地に入る前にもう一度思い起こさせること、それが申命記なんです。ちょっと開きましょうか。申命記、申命記の6章、有名なところです。6章の4節、315ページ。申命記はモーセが120歳で1ヶ月で書き上げたと言われています。彼の最後のメッセージは何だったんでしょうか。4節に聞きなさいと始まります。聞きなさい。イスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。あなたの神、主があなたの先祖、アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかったすべての良いものが満ちた家々、あなたが掘らなかった掘り土、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与え、あなたが食べて満ち足りるとき、12節一緒に読みます、はい。 あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。このようにモーセの最後のメッセージは主を愛することでした。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これがモーセの最後のメッセージで、そしてその主を忘れないようにという、主を忘れないように、これはまだ彼らが新しい土地に入る前だったわけです。新しい土地に入った時に神様が素晴らしいところを与えるけれども、その豊かになった時に主を忘れないように、これが神からのモーセを通してのメッセージでした。ところが彼らは新しい土地を神から与えられた時、神が約束した通りに裕福になるわけですけれども、裕福になってしまうとすぐに主を忘れてしまいました。そして偶像に仕えるようになるわけです。その結果敵に征服されます。世の中と妥協し、敵に征服され、偶像を拝むようになって、だんだん苦しくなってくると、だんだん気づくわけです。なんでこんな苦しいんだろうか、神から離れた結果だ、神を忘れてしまった結果だ。それで彼らを思い起こして神に立ち返ろうとするわけです。その時神が使わされるのが獅子、救助者です。で、救助者獅子によって、彼らは助けられます。しかし助けられるとすぐにまた主を忘れて悪い行いをし、同じことを繰り返す。これがイスラエルの獅子の詩式の中に書かれている時代だったわけですね。で、後になるとイスラエルは国を築き上げるわけですけれども、しかしその国が2つに分断され、国を失います。それは彼らが主を忘れた結果でした。しかし教会も主を忘れると同じ失敗をしてしまいます。今度は聖書の一番最後を見てみましょうか。黙示録開いてください。黙示録の2章、ここは7つの教会に対してイエス様がお語りになる記事が書かれてますけれども、エペソの教会に対して2章ではイエス様はこうおっしゃるんですね。2章の1節に、エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。イエス・キリストが言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。このエペソの教会の人たちは、偽教師たちを見抜くそのようなことができました。で、それだけではなくして、3節見ると、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。苦難にも迫害にも彼らは耐え抜く、そのような信仰者でした。しかしです、4節、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。このエペソの教会は初めは熱心でした。主を愛していました。しかし豊かになると初めの愛から離れてしまいました。偽物も見抜く力、迫害にも耐える、そのような信仰者であったわけですが、しかし彼らは初めの愛から離れてしまうわけですね。ですからここで主はどこから落ちたかを、なんて言われました？五節に、思い出しなさいと言われました。思い出しなさい。同じ黙示録の3章の1節ご覧ください。ここはサルデスの教会に対して主が語られたことです。またサルデスにある教会の御使いに書き送れ、神の 七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる。イエス・キリストがこう言われます。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつもあなたのところに来るか決してわからない。サルデスの教会はいろいろな活動はしていました。イベントをし、プログラムを充実し、立派な働きはしていましたが、実は霊的には眠ったような教会、死んだような教会です。惰性で、習慣で、義務感でそれをやってるだけでした。ですから主はここでどのように受け、また聞いたのかを何て言われました？思い出しなさいって言われた。思い出しなさい。私たちも主を忘れてしまうと、自分の罪が許されていることを忘れてしまうと、元の生活、虚しい生活、罪の生活に戻りやすくなります。ですからペテロは、さあ戻りましょう、ここで励ましているわけですね。いつも思い起こさせようとしているのですと言っています。許されていることをいつも忘れてはいけません。ペテロはここで時々ではなく、いつもと言っています。いつもとは、いつもということなんです。時々ではなく、いつも思い起こさなければならない、忘れてはならない。いつも主を覚えて生活をしなければ、私たちは元の自分の弱い生活の中にいつでも逆戻りしてしまう、後戻りしてしまう。これ信仰生活を最近であるとか30年を過ぎているとかも関係ないんですよ。牧師であるとかないとか関係ないんです。私はもう30年過ぎますけど、いつでも元に戻ろうと思えばすぐに戻れます。皆さんどうですか？油断をしてしまうと、私たちはすぐ後戻りをしてしまう、そのような弱さがあるんです。忘れてはいけないですね。じゃあどうしたら忘れて済むんですか？どのように覚えるんでしょうか？それは意識して繰り返し思い出すことです。忘れるときは繰り返してません。もう知ってると思うわけです。分かってると思います。でも私たち分かってるようで、本当は分かってないことたくさんあるわけですね。繰り返し繰り返し主を思い出すことですね。そしていつでもどこでもイエス・キリストを認めて生活することです。そして神の言葉を繰り返し思い起こすことです。ですからそのために聖書をどうぞ読んでください。そして読むだけではなくして、この聖書の言葉、御言葉をどうぞ覚えてください。忘れないで、どうぞ覚えてください。忘れないために、覚えるためには繰り返し読むことです。繰り返し自分の心に刻んでもらうことです。そしてその言葉が豊かに心に宿るようにしてください。私たちが救われたのはこの神の言葉によってなんですよね。霊的に成長するためにも、この神の言葉によってしか成長できません。この神の言葉に力があり、神の言葉に成長させるためのすべての栄養素が入っているわけです。体が成長するために、健康を維持するために、栄養価の高いものを私たちは取らなければ、体は元気を失っていきます。心もそうです。神の言葉は私たちが成長するために最高なバランスの良い栄養素が含まれているわけです。私たちがそれを素直に読むことですね。そして読むだけではなくて、それを覚えることなんです。 さらにそれを忘れないことです。そうすればますますあらゆる恵みが豊かに加えられて、イエス・キリストの性質へと私たちは変えられ続けます。13節、私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。ペテロは生きている間、自分のなすべきことが何かを知っていました。彼は人々を奮い立たせること、これが自分が生きている間主から与えられた務めであることを彼はよく理解していました。もともと彼は漁師でした。エネルギッシュで行動的で、まあその一方で行動的でありながら衝動的にもなるわけです。でおっちょこちょいですぐにいろんな失敗をしでかしたわけですが、その彼をイエス様が召してくださった、選んでくださったわけですね。私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと主が彼を呼びました。で彼はそれに応えて3年半イエス様についていき、熱心に従いました。それはイエス・キリストを彼は愛していたからです。愛すると従います。しかしイエス様はペテロがご自分を拒むこともご存知でした。ですから最後の晩餐の席でペテロにルカの福音書の22章の31節でこう言っておられます。シモン、シモン、見なさい。シモンというのはペテロの生まれながらの性質ですね。イエス様がいつも彼の生まれながらの名前を呼ぶときには弱い彼の性質が出たとき、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そのようにイエス様が言われるとペテロは何て答えるかっていうと、いや主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと私は覚悟ができてます。そのように彼は自分に自信がありました。現に彼は主を愛していたのでついてきたわけで、死にまでも私はついていきます、そのように彼は言ったわけですけど、イエス様が言われたことは、ペテロあなたに言いますが今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。私たちもすでに知っている通りに、彼は三度イエス様を知らないと言いましたよね。でイエス様が捕らえられると大祭司の家に連れて行かれるわけですけれども、ペテロは遠くからついていきました。で中に入ると役人たちがそこで火を当たってて、彼も何食わぬ顔をして仲間のふりをして一緒に火に当たるわけです。するとそこにいた女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけてまじまじと見てこう言いました。この人もイエスと一緒にいました。もうはっきり見えるわけで、この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんというわけです。いいえ、私はあの人を知りません。しばらくして他の人男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言いました。しかしペテロは、いや違いますと言います、いうわけですね。それから1時間ほど経つとまた別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人なのだからその名前でよくわかると言い張りました。しかしペテロは、あなたの言うことは私にはわかりませんとはっきりと誓いをかけて彼は言うわけです。彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴きました。主が振り向いてペテロを見つめられた時に、ペテロはイ イエス様の言われたあの言葉、今日鶏が鳴くまでにあなたは私を三度知らないという言葉を思い出して、外に出て激しく泣いたことがルカの福音書の22章23章には書かれています。ペテロは主を愛していました。主に従いました。しかし肉の勢いではどうすることもできません。彼は完全に心が打ち砕かれぺしゃんこになり、立ち上がれないほど無気力になりました。しかしイエス様は彼の信仰がなくならないように、あらかじめ鳥なしの祈りをなさったわけですね。ですから彼は信仰が回復し、今人々をここで奮い立たせるまでになっています。そしてペテロはイエス様が自分に語った言葉を忘れることはありませんでした。彼はいつもイエス様の語られた言葉、あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。立ち直れないほどぺしゃんこになった彼が立ち直る時が来るわけです。イエス様はそのことをご存知でした。ぺしゃんこになることも知り、信仰を失いそうになるほどになったにもかかわらず、主が取りなしておられて彼は信仰を失うことありませんでした。だから立ち直ったら兄弟たちを、同じように倒れてしまう人たちがいるわけで、その人たちを力づけてやりなさい。ペテロは繰り返し自分の心にそのことをとどめて、自分を励まして周りの人たちを励まし続けてきたわけですね。救われたことを思い起こすように、どこから自分が救われたのか、主を裏切った自分が主の憐れみによってまた再び立ち上がらせてくださり、その主を忘れないように、主の言葉を思い起こすように、人々を彼はずっと励まし続けました。それは14節、私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。ペテロは人々の信仰を励ますこと、人々を奮い立たせること、それが主から自分に与えられた使命の一つであることをよく理解していました。そして彼は同時にまたここで自分の死が間近に迫っているのも知っていました。幕屋っていうのはこれテントのことです。肉体のことを意味します。まあ、キャンプをするときテントを張り、テントの中に一時的に寝泊まりをするわけですね。それからキャンプが終わるとテントを折りたたんで自分の家に帰っていきます。同じように私たちの魂はこの肉体の中に一時的に住みます。永遠に住むものではありません。この肉体はやがて終わる時が来るわけですね。肉体を去る時が来ます。その肉体を去る時、私たちはその日が来ると永遠の住まいである天のふるさとに帰ります。その時私たちはこの肉体、古い肉体は畳んでしまって、新しい体、永遠の命をもうすでに持っているわけで、永遠の命は体のない状態ではなく、イエス様があの復活の体でよみがえられたように、私たちもキリストを信じた者は、この古いテントが、肉体が終わった時に、新しいテントが、新しい建物が、与えられます。もはやテントではなく新しい家が与えられます。これが栄光の体です。そのことをパウロは、ちょっと開きましょうか、第二コリントの方を開いていただけますか。第二コリントの5章で同じことをこう述べています。 五章の一節350ページです。五章の一節ご一緒に読みます。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちの住まいである地上の幕屋、地上の幕屋、地上のテント、地上の肉体、この肉体が壊れてもやがて終わる時が来ます。しかし神のくださる建物があるわけですね。テントは壊れてしまうわけですが、頑丈な建物、新しい家が備えられます。それは人の手によらない天にある永遠の家ですと、パウロはこのように言っています。さあ戻りましょう。ペテロは自分がこの肉体を脱ぎ捨てる時、すなわち死が間近に迫っているのを知っていました。なぜ知っていたのか、主イエスキリストがお示しになったからと言っています。イエス様を復活された後、ペテロの信仰を回復された記事がヨハネの21章に書かれています。ペテロにこう言われました。ペテロ、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。同じ質問をイエス様はペテロに3度投げかけました。私を愛しますか、そして私の羊を養いなさい、そのように言われて、ご自分の教会をペテロにお任せになりました。そしてその後、ペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すのかを示してこう言われたのが書かれています。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。この時ペテロは35、6歳頃だったと思われます。そしてあれから年を取り、今70歳を超えてました。主が言われたことを彼は覚えてて、イエス様が語られたことはその通りになることを知っていました。事実この手紙を書いた後、捕らえられて殉教します。で、そのことを知っていましたが、死に対する恐れとか悲壮感などは全くありませんでした。なぜなら主イエス・キリストを知っていたからです。彼はイエス・キリストの死を見ました。十字架の苦難を目撃しました。そして苦難の後に栄光があることを知っていたわけです。すぐに栄光をお受けになられたのではなく、苦難を通してその後に栄光をお受けになったこと、ペテロはその目撃者であったわけですね。彼はキリストに従う者は同じように苦難の後栄光に預かれることをよく知っていました。使徒パウロも自分の死が間近に迫っているのを知って、第二テモテの4章6節から8節でこう言っています。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。このようにペテロもパウロも栄冠を受けるために走るべき道のりを走り終えました。彼らは自分たちのゴールを知ってたんです。ゴールの知らないような走り方ではなく、ゴールを知ってて、ゴールに向かって必死に彼らは走り続けるアスリートのようなものであったわけです。途中いろいろなことがあるのも当然のこととして彼らは受け止めました。でもゴールを知ってたんです。私たちのゴールはどこですか。ゴールはこの地上ではありません。この地上にはゴールはありません。私たちのゴールは神の国です。永遠の 住まいである天のふるさとに私たちは皆帰るわけですよね。このゴールを知っている人はどんな苦難の中にあってもいろいろな苦難があるわけですけれども、どんな苦難があったとしても生ける希望を持っているので前進することができます。今生かされていることに感謝して、そして今自分ができることを熱心にやろうと奮闘します。最後にまた15節、私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。ペテロの去った後にとは、ペテロが死んだ後にという意味です。この去るっていう言葉は英語のエクサダス、すなわち出国、これは出エジプト記の名前にもなっている言葉の語源です。同じ言葉がルカの9章の31節でイエス・キリストの死最後を表すために使われています。聖書は死は私たちの存在が終わるのではなく、むしろ新しい場所への出発をして教えています。いわゆる引っ越しをするわけです。あるいは1階から2階にもっと良いところに上がるようなものです。この世では悩みや苦しみ、悲しみ、叫び、死があります。これは最初の人の罪の結果でした。そのために神の子が降りてこられ、私たちの罪の身代わりとなって死ぬためにイエス様は来られて、十字架で私たちの罪の身代わりとして死なれ、そして復活によって罪と死と悪魔とに対して勝利なさいました。ですから神の国においてはもはや死もなく、悲しみも叫びも苦しみもありません。ペテロはこのあと自分は捕らえられて処刑されることを知っていましたが、この神の国に入れられるという生ける希望、確かな希望、それを思って彼は喜んでいたわけですね。そしてそれだけではなくして、残される人たちを励ますために彼は生きてきたわけで、去った後もそれを思い起こすように、私はイエス・キリストの苦難を見た、そして復活も見た、復活の主と話をした、復活の主に触れた、主と共に食事を共にした彼だったわけです。ですから死を恐れることは何もありませんでした。このあと彼は処刑されるわけですけど、伝説によると彼一人ではなく彼の妻も捕らえられたようです。でまず処刑されるのが妻でした。妻が先に十字架につけられて、彼は妻の足元でこう叫んだと言われています。主イエスを思い起こせ、主イエスを思い起こせ、繰り返しイエス様を思い起こすように、イエス様を思い出すように、イエス様を覚えるように、彼は繰り返し妻の足元で励まし、そして自分が十字架につけられるとき、私は主と同じ方法でつけられるのを値しないから逆さにしてくれないかと願ったようです。このように彼は最後まで主イエス・キリストを思い起こしました。そしてここでペテロは自分の最後を間近にしてこういうわけですね。私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。私が死んだ後どうぞ私を覚えてほしいなと彼は思いませんでした。言いませんでした。何と言うんですか。いつでもこれらのことを思い起こせるようにって。これらのことって何ですか。彼がこれまで語ってきたことですね。彼が教えてきたこと。救いについて彼は教えました。どのように救われるのか、立法によってではない、良い行いによってではない、教育によってではない、道徳によってではない、 キリストイエスの義によって、すなわちイエスキリストを信じる信仰によってのみ救われる。この方以外に天下の誰にも救われる名は与えられていない。このキリストによって私たちは義とされた。そして全てのものがことが与えられた。神の性質に、キリストの性質に変えられていく。だから熱心に行うように、ただ救われるだけではなくして、キリストに従って歩むように、神の言葉に従って歩むように、それによってキリストの性質に変えられるように、彼は人々を励まし続けたわけですね。恵みによって救いが始まり、恵みから恵みに進んで、そして最後も神の恵みが豊かに加えられて永遠の御国に入れられる。ペテロはそのことを繰り返し語り、そして最後までそのことを語り、そして去った後もどうぞこのことを思い起こすように、その思い起こさせるためにこの手紙を書いたわけです。なぜですか。私たちはすぐに忘れてしまうからです。すぐに忘れて元の生活に戻りやすいから。神は私たちが忘れることのないように、神の御心を、神の言葉を文字にしてくださいました。文章に残してくださいました。それが今あなたが手に持っている聖書なんです。ただの書物ではありません。ただの文学書でもありません。ただの生き方の話でもありません。単なる宗教の話ではありません。神の言葉なんです。神の言葉なんです。私たちが繰り返しそれを読み、学んで、理解すればするほど、救われていることが確かなことであること、その救いの確信が強められていきます。イエス・キリストを信じたら、あなたはもうすでに救われたわけです。でも救われてないかのような生き方をする人たちがいます。それは忘れてしまってるんです。聖書を読まないんです。聖書を読んでても学ばないんです。学んでても理解してないんですよ。あちこち読み拾いをして勝手にいろいろと都合のいい解釈をしていく人たち非常に多いです。でも私たちはそういう学び方をしないで、順番よく聖書がペテロを通して神が何を教えておられるのか順番よく学ぶことが、私たちが健全に成長していく方法なんですよね。学ぶことです。理解することです。読むことです。そして自分が救われていること、それを思い起こすと神に愛されていることがよくわかります。聖霊による救いの喜びがいつもあります。問題がないわけではありません。問題の中にあっても神に愛され、神に救われている、それは変わりません。苦しくないわけではありません。苦しいけれども、しかし神に愛されていることが分かり、平安があり、希望に満たされます。今日はこの後聖餐式が持たれます。聖餐式は私たちが主を覚えるために行われるものです。イエス様は私たちのために苦しみをお受けになりました。私たちはその打たれた傷によって癒され、流された血によって全ての罪が許されました。イエス様は私を覚えてこれを行いなさいと言われました。あなたはどうでしょうか。主イエスキリストを知っているでしょうか。罪は許されているでしょうか。その確信はあるでしょうか。どうぞイエス・キリストを信じてください。そうすれば全ての罪が許されます。また信じた後、もし罪を犯したならば、それを隠さずに、主は全てご存知ですから、素直になって主の前にごめんなさい、許してください、私は罪深いものです、私のこの罪のためにキリストが十字架にかかったこと感謝します、御子イエスの血がすべての罪から私を清めてくださる、聖書の言葉を信じます、 清めてください。清められたことを感謝します。そのようにすぐに悔い改めて新しい心で主に仕えてください。イエス様は私たちのために苦しみをお受けになりました。この主をどうぞ思い起こしてください。主は私たちを忘れることは決してありません。私たちは忘れることはあります。先週の日曜日礼拝終わった後、ある方の妹さんが末期のがんでも医者からもサジを投げられた状態で、その方と私の妻と訪問する機会がありました。でいつものようにヨハネの3章16節を開いて福音を語りました。どうですか、イエスキリストを信じますか。そのように質問したところ、私は信じます、私は小さい頃教会学校行ってました、小さい頃に行ってたようです。でも彼女の人生は死を忘れたような人生でした。で妹をどうにかしたいと思って、その方は妹のために教会に、妹を連れていくために教会に行ったようです。十数年前でしょうか。でも妹は信じないで、その連れて行ったお姉さんの方が信仰を持って今でも熱心にしているんです。どうにか妹が救われてほしい、そのように祈るのが彼女のずっとの願いでした。最後の最後に来て妹が主のもとに立ち返り、病床洗礼をその場で授けることができました。お付き合いではないですよね、聞いた、いいえ私は信じてます、そのように彼女は告白しました。それで病床で洗礼を授けることができました。イエス・キリストを信じる者すべての罪が許されます。私たち忘れることがあります。忘れると本当に苦しい人生を歩みかねません。裕福になるかもしれません。でも心の深い部分ではいつも足りないのを感じます。神から離れては私たちは豊かな人生、心が豊かにされること、心が満たされることは決してありません。なぜならこの方によって作られているわけですから、この方を離れて本当の幸せはないからです。見せかけの一時的な幸せはあるかもしれません。一時的な満足、一時的な喜びはあるかもしれません。しかし心の底からの本当の平安、本当の喜び、本当の希望はありません。イエス・キリストが答えなんです。人は忘れてもイエス・キリストは忘れることありません。小さい頃にまかれた種がこのように終わりの時に主は覚えておられて、福音が語られて、その妹さんが救われる姿を見て、本当に主は真実な方だなと改めて思わされて感謝しました。でも私たちは忘れることをしたくないですね。主は私たちを忘れないんですよ。見捨てません。でも私たちはいつでも主から離れることができます。あのペテロでさえ離れてしまったわけです。私は大丈夫です、そのようなこと誰も言えません。ですから目を覚ましていましょう。この方から離れないように、忘れないように、思い起こすように。ペテロは自分の失敗を通して最後の最後まで思い起こすようにメッセージを私たちに語っています。私たちもこのメッセージをしっかりと受け止めて、この恵みの中に、救いの中にいつもとどまり、キリストの愛の中にとどまって生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを決して忘れることなく、また見捨てることないこと、ありがとうございます。私たちは本当に肉の弱さのように、あれこれと悪さをし、あなたを知らないような、忘れたような生き方をしてしまうこともあります。すべての罪許してください。また許されたこと、 ありがとうございます。どうぞいつも主イエスキリストを思い起こして、御言葉を思い起こして、私たちがキリストを信じた者にふさわしくキリストに従って歩むことができますように、主がどうぞ御霊を通して、御霊によって私たちをいつも励まし導いてくださいますようにお願いします。イエスキリストの御名を通して感謝してお祈りします。アメン。